FM Iruka 8.7 Podcasts 高等無形の月曜講談会。月の第3月曜日なので、この時間は高等無形の月曜講談会であります。高等無形さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
今日のお題は何でしょうか。
はい、大鳥圭介伝の最終話ということでやらせていただきます、ね、はい、
ではじっくりとお聞きください。
今宵はお聞きいただきましてありがとう存じます。またこのような機会をお与えくださいまして、 FM イルカの皆様方には厚く御礼を申し上げます。しばらくの間でございますから、どうぞお耳をお貸しくださいますよう伏してお願いを申し上げます。大鳥圭介が榎本武明土方歳三らとともに蝦夷の地にやってまいりまして、五稜郭に立てこもりました。蝦夷共和国を宣言いたしましたけれども、その樹立にあたりましては、どうせ国を作るんだったら国際的に通用するような国づくりをしようと榎本もそして大鳥も強く思ったことでございます。そこでやりましたのが、例えば捕虜の扱いを寛大にいたしましたり、また戦の場にあっては怪我をした者を敵も味方もなく面倒を見ることにしたり、西洋式の選挙によって人事を決めたりなどでございましたが、しかし戦の方ははかばかしくはございませんで、翌年の明治2年の5月ともなりますと、もう五稜郭の周りは敵で囲まれてしまいました。官軍の黒田清隆から降伏勧告の使者が参りましたので会議をいたします。その席上、千代ヶ台の陣屋の守備をしておりました中島三郎助が、もうこういう風になっては負けは確定している、土方さんも死んだし、この上は榎本さん大鳥さんあたりが敵に首を差し出せば、当たら善と優位な若者の命を取られることがないだろう、降伏をしましょうとこのように申しましたが、同じ千代ヶ台の陣屋の守備についておりました渋沢誠一郎という若き一人が、何を申されるか、臆病者めと強硬に抗戦することを主張いたします。みんながそうだそうだと焚きつけたもんですから、この時は徹底抗戦ということに決まった。さて榎本武明は仕方がありませんから、その旨使者を立てて黒田清隆に知らせるとともに、その使者に一冊の本をつけた。これが万国戒律全書というものでございます。榎本大鳥たちはこの本をもとにして蝦夷共和国のいろいろな経営をしていた、国際的に通用するようにしようと心がけていたわけでございます。この本は榎本がかつてオランダに留学していた頃の法的な教科書でございまして、この法律が、まあ、適用されてということがいろいろあったわけでございます。で、オランダ語で書かれている。黒田清隆がこれを受け取って、ああなるほど、これから死ぬにあたってこの本を焼いてしまうのにはあまりに惜しい、これから新しい日本としてこれを役立たせてくれというふうな願いであるなと思いましたから、榎本大鳥らのその気持ちというものを熱く感じたことでございました。その2日後の5月16日朝またき、千代ヶ台の陣屋が落ちまして、その戦にあって中島三郎助は壮絶な戦死を遂げましたが、この敗因というのが渋沢誠一郎が多くの仲間を連れて脱走してしまったことにあった。この報告を受けました五稜郭の兵たちは、なんだいそりゃ、急に力が抜けたそうでしょう。それまであれだけ抗戦を言っていた人がいざとなるとすぐ逃げちゃったってんですからね。 まあ、あの渋沢誠一郎というのは渋沢栄一のいとこで、渋沢栄一って今度一万円札になる人でございます。やはり一万円札というのは逃げ足が早いのか、まあ、それはよくわかりませんけれども、こうなってはもうかつて中島三郎助が言った通り、降伏するにしくはないということで、榎本と大鳥は黒田清隆のもとに出頭をいたしまして、自分たちの命と引き換えに他の者を助けてくれと申し込んだんですが、黒田が、あ、いや、それはちょっと待ってほしい、条件をつけずに無条件降伏ということにしてほしいとこう申しました。条件をつけてほしかったんだが、相手がこう言うんだからしょうがない。それで二人は捕らえられて東京の獄につながれます。さて黒田清隆は頭を丸めてその二人の除名嘆願に奔走いたしました。つまり黒田がなぜ無条件にしてほしいと言ったかというと、この榎本と大鳥の命と引き換えに助けるということになれば、逆に言えば榎本と大鳥の命は必ず取らなきゃいけなくなる。そうではなくて、万国戒律伝書をこちらに送ったほどの人物なんだから、命を取らずに新政府で働いてほしいという思いがあったわけでございます。ところがこの除名嘆願がなかなか受け入れられない。やはり最後まで逆らった大将でございます。それとまあ幹部でございますからね。特にこの頑固だったのが木戸光陰という長州閥の人でございました。彼らを生かしておいては後々のためにならない、虎を竹林に放つようなものである。頑として聞かない途方に暮れましたこの黒田清隆が、最後に頼りにした人がいた。最後に頼りにしたのは西郷隆盛、失礼いたしました。で、西郷が黒田の話を聞いて、なるほど、国際的な感覚を知るにはこの万国戒律伝書というのが必要であるということかと大いにうなずいた。実はこの西郷隆盛にはちょっと苦い経験がありまして、前回も申し上げたんですが、江戸城を攻めるときにこの前日になるまで外国のことを考えなかったんですね。それで、イギリスの公使パークスから江戸にいる外国人の命が保証できるのかってことを言われました。それともう一つ、相手が降伏しているところを攻めるというのは国際法に戻るということも言われた。全然気がつかなかった。そんなことがいっぱいあるんだったら、この命を助ける助けないは別にして、この万国戒律伝書はぜひ翻訳しなければならないと、あの福沢諭吉、慶応を作った福沢諭吉に依頼したんでございます。ところがこの福沢が序文を訳したところで投げ出した。これは専門書であるから専門用語が多くてとても手に負えない。これを翻訳できるのはこの授業を受けた教科書を使った榎本本人か、そうでなければ外国語に最も堪能な大鳥圭介以外いないと、こういうことになりましたんで、それでは仕方がない、黒田の言う通りに命を助けよう。こうして明治5年に二人は釈放をされました。その後榎本も大鳥も明治政府に仕えましたが、大鳥圭介はと申しますと、明治政府から最初にやれと言われたのがアメリカに行って交際を募集することでございました。まあ交際、国の信用でもってお金を得るわけでございます。で、そのお金どうするかって聞かれましてね。で、この大鳥圭介は工業を発展させて日本の国を安定させるとこう申します。まあ、アメリカの方としてもお金出してもそれ回収できないぐらいに日本がポシャッチャもしょうがないわけでございますから、これをどうするかと議論をした時に、実はこれがもうその時にはいなかったんですけどね、マシュー・ペリーがアメリカに帰って友人に言っていたことが結構影響したみたいで、どんなことを言ってたかと申しますと、日本人というのはこの大砲で落としても確かに驚くには驚くけれども、ただ驚くだけではない、その大砲の仕組みを知ろうとして軍艦の中に帰ってきて、この大砲の絵を描いたりいろんなことを聞いたりしてきた、うん、さらにこの漆器などを見てみると手先もかなり器用だし、 真似をする能力というのが長けているから、工業というのをひとたび覚えれば近代工業は日本に根付くだろう、かなりいい線行くんじゃないかという高い評価を下していた。それを周りに言っていたものですから、なんとなくアメリカでもこれはうまくいくんじゃないかという気持ちになっていたようでございます。こうして大鳥圭介のこの願いによりまして交際がもたらされた。そのお金を利用いたしまして、まず管理の工場をたくさん建てます。繊維工場、造船工場、ガラス工場、セメント工場などの、そして軌道に乗りますと、これを民間に払い下げて民間活力によって大きく発展をさせた。その一つがセメント工場、これが深川に立ったのを下げ渡されたのが浅野総一郎という人で、この人がやがて浅野セメントを作り、現在の太平洋セメントとなって、あの北斗市の工場につながっているというわけでございます。大鳥圭介、この人は明治44年、78歳を一期にしてこの世を去りますけれども、兵庫県の上郡町という、これは生まれ故郷でございます。その役場に銅像が立っておりまして、そこに碑文がございます。それにはこう記されている。他が聖か他が邪か、あえて弁舌。他が聖か他が邪か、あえて弁舌。誰が正しくて誰が間違っているか、あえて言おうとは思わないという。まあ大鳥圭介という人は江戸幕府に仕えて蝦夷共和国の幹部となって明治政府に鞍替えした人ですから、鞍替えした人がその後のことを正当化するために、前の蝦夷共和国のことなんかを、あれは間違いだったって言えば楽なんですけれどもね、そうはしなかった。なぜか、工業を通じて日本を国際的に近代化させ、そして、世界に通用するような国家にしたいと思っていたからでございます。その国際的に通用するような国を作りたいという思いは、蝦夷共和国の時にも明治政府の時にも変わらなかったというわけでございます。一貫した思想を貫いた大鳥圭介、大鳥圭介伝の一席はこれをもって読み終わりといたします。
また勉強になりました。
ありがとうございました。
戒律全書っていうね、はい、まあ、法律なんですよね、はい、まあ、そういうことがあってからまた日本はまた発展もできたと、
そうですね。
なるほど、大鳥ね、ではないんですね。
そっちの方ではなくて、
毎回言ってますね。そっちの方じゃないんですね、ということで、この時間は高等無形の月曜講談会、函館の講談師、講釈師は高等無形さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
See you in the next episode.